皆様おはようございます。とうとうアメリカやったら感謝の日が終わりまして、感謝の日終わったらなんか金曜日狂ったような状態で買い物に行くみたいで、ブラックフライデーって言うんですけれども、そこでもうなんかいっぱい買い物して、プレゼント、クリスマスの良い準備が始まっていくんですね。そして僕はもう日本育ちだから、あんまりなんかそういう気持ちにならないんだけれども、今日からちょっとクリスマスのテーマ、考えていきたいなと思っています。そしてまあ僕にとってはクリスマステーマで一番数多くメッセージを作ってるものなんだけれども、なんか今祈ってるのは、神様、フレッシュな今まで気づいてなかったようなものを聖書の中で教えてくださいっていうようなことを祈ってて、そして、今週すごい恵まれたのはそのマリアの話なんですので、ちょっと皆様とゆっくりそれをちょっと勉強していきたいなと思います。御言葉はルカの1章の26節から45節、ルカ1章の26節から、45節まで読んでくれますか。
ルカ1章26節からです。
はい。
ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、この子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。
どうしてこの御言葉になったと言いますと、特に最近、半年が気になるのは、神様にとっては不可能ではありませんって、不可能がないって、それを見るともうなんか感じるものがあるんですね。神様にとっては、インポシブルって不可能っていうものがないって書いてあるんですね。そして、このメッセージの準備のために、ちょっといろいろ考えてみたんだけど、一つはそのマリアってどういう人だったんだろうかってちょっと想像してみたんだけれども、多分14歳ぐらいの、方だったんじゃないかなと、本当に何も分かってないような、年で、この間、もう家のすぐ近くにある家族を住んでて、そして、なんか、手振ってくれた女の子がいて、そして見たらもうびっくりしちゃって、なんかこの間までこのぐらいの子だったと思ったのに、もう高中学生になってるんですね。だいたいマリアと同じ年で、とても可愛いけれども本当に分かってないなっていう、何も知らないっていうような、女性で、それでマリアはそのぐらいの年だったんじゃないかなと思いますね。そして、もう天使が現れる前に、マリアはどんな人って聞いてみたら、多分普通っていう、普通の、女の子で、そして、普通の身長で、普通の格好で、そして普通の、あんまり歴史の中に何も起きてないような町に住んでたんですね。なんか、神戸考えてみると、それと大池って知ってる人、大池知ってる人は 2,3 人ぐらいいるんだけれども、なんか昔が大きな池があったらしいんだけど、今そこスーパーになってるんだよな。もう今だったら大池はどんなとこ、大きなスーパーがありましてなとか、あんまり目立つような、小さな場所なんだよね、町なんだよね。そしてマリアはそういうような普通の人、皆さんもどうでしょうか。自分はなんか普通、あんまり周りの人と変わりがないなと思うことあるのでしょうかって、自分がの人生が普通な形で終わるんじゃないかなと思う方がいますでしょうか。僕はちっちゃい時それ思う時もあるね。たまに、日本に住んでるとね、あんまりこんな格好してるからあんまり普通っていう気持ちにならないんだけど、やっぱりアメリカに行って、アメリカの、モールとか、ウォールマートとか、Kマート行って、そこの辺の椅子に座り込んで、コーヒー飲んでると、周りのおっちゃん見るとなんか自分が普通やなっていう気持ちになるんだよね。あの人も、僕と似てんねって、兄弟と思われるような人はいるんだなっていうような、普通って、マリアはそういう普通、けれどもマリアは他の普通の人と違うっていうのは、選ばれたっていうことなんですね。神様が選んでくれたんですね。そうして何週間前に、そういうテーマのメッセージをしたんですけれども、選ばれたって多くの場合皆さんも選ばれてると思うんですね。ここに来てもう日曜日の朝なのに、もうベッドがあったかいのに、ゆっくりしたいのに、来てしまったって、来たっていう人何人がいますでしょうか。一人ぐらいがいますね。どうして来たっていうと、多くの場合ね、選ばれてるからそういう気持ちが神様が与えてくれたと思うんだよね。そういう、行くことも、その気持ちも神様の、贈り物なんですね。選ばれてるっていうようなものなんですね。自分が変わりたい。今の自分じゃ嫌やって思う人はいますでしょうかって、変わりたいって。その変わりたい気持ちも選ばれてる証拠なんですね。失敗ばっかりやってるっていうのは証拠ではなくて、変わりたいっていう、ね。大勢の人はね、人生ってこんなもんよって思う人いっぱいいる。けれども自分が変わりたいって もっとなんかいい人になりたいけれども自分の力ではできないって、そういう気持ちがあるんだったら選ばれてるって、もう一つの、証拠なんですね。またこれも大きいと思うんだけれどもね、もうへりくだって、神様の前で謝ることができる。多くの人はね、失敗した時にね、言い訳ばっかりなんですよ。いやー、これ俺のせいじゃないと、あいつがなーとか、なんかいつもなんか言い訳ばっかりなんだけれども、多くの、私たち、この今日来てる人たちの中で、神様の前に来て頭を下げて失敗しましたって、それが言える人はいますでしょうかって。神様の前で選ばれてる普通の人はね、傲慢でね、俺もうね、私がまあ良くないことあるかもしれないけど、あの人はもっとひどいとか、なんかそういうような人は普通なんですよ、普通。けれども私たちが頭を下げて神様の前で許しを求めることができる、その力も神様から来るもんなんですね。選ばれてる、特別に選ばれてるっていう証拠なんですね。もう一つはね、例えば教会来て、KBF 来て、ちょっと毎、まあ、毎週じゃないかもしれないけど、来たら話を聞いてたら心の中でなんかワクワク燃える、なんか栄養もらってるっていう感じる人いますでしょうか。ね、それがね、選ばれてる証拠なんですよ。普通の人はね、あ、わかんないわ、とか、ご飯は、とか、もう霊的なね、もうセンスがないんですよ。つかめないの。もう何か言ってるわって。この礼拝何時終わるん？とか、なんかもうつかめないんですね。選ばれてる人っていうのは、メッセージ聞いた時とかね、何かね、心の中でね、ひ、なんか、ひ、なんか栄養をもらってるような、なんか高い、もうそれはどうしてかっていうと、選ばれてるから、ですからそういうようなものになるんじゃないかなと思います。もう一つはやっぱりね、不思議なタイミングだ、不思議なきっかけで、結局、イエス様のことを知ったとか、そういう人いますでしょうか。もう、なんか不思議な、こんなこと起きなかったら私が教会行くことなかったなとか、こんなことなかったらこの人を会うことがなかったんだなって、そしてその人を会わなかったら神様のことも知ることもなかったんだなとか、そういう、で、結局、選ばれてることなんですね。特別に選ばれ、だからマリアと共通してるもの結構あるんじゃないかなと思うんですね。あとは、周りの人をなんか、こう、ね、学校時代の友達でもう亡くなってしまった人はいますでしょうか。僕もそうなんだよな。いろんな、もう、同窓会があったらね、あの人、この人、この人、もう亡くなってしまってるけれども、不思議にまだ僕生きてる。他の人を倒れてもまだ生きているって。いろんな人が病気になってしまったけど、まだ生きている。もうあの時事故になりそうだったけど、ならなかった。乗り越えたって。それ経験したことある。なんかね、なんか自分が、いろんなことあるけど、まだ乗り越える方なんだなあっていう。結局、神様はプランがあるから。ですから、選ばれてるから。ですから、あの時、他の人事故になったけれども、私がならなかったとか、あの人は病気したけど、私が何かな、同じ病気しても乗り越えたとか、そういうような、ものあるんじゃないかなと思うんですね。もう選ばれてる証拠じゃないかなと思うんですね。特別に選ばれてる証拠じゃないかなと思うんですね。マリアはそういう子だったんだよね。周りいろいろある、あんまり目立つような町から出たわけではないんだけれども、選ばれているって。そして これけれどもね、今度はね、ここで気になるのはね、天使がボーンと現れて、そしてなんかあなたが特別に選ばれてるって言われちゃって、そして実を結ぶために結果を出すために、ただ選ばれてブラブラするために選ばれました、おめでとうってブラブラしてくださいってじゃなくて、ちゃんとね結果を出すためにね、子供を産むため、そしてその子供が全世界の人たちの、救い主になるって、ですから結果出すために、恵みを出すため、選ばれてるんですね。選ばれてる人っていうのは、ね、冬眠するために選ばれましたとか、何かね、神様あなた通して何かを、いいものを出したがってる。ですから選ばれてる。年関係なく。選ばれてる理由は、神様あなたの人生通して何かを生み出したいっていう。周りの人の祝福になってほしい。英語の単語は fruitful。フルーツから出てくる fruitful っていうのは実を結ぶ。そのような人生になってほしい。それがこの天使が伝わったわけなんですね。あなたは特別に選ばれているけれども、その選ばれているっていうのは結果を出すために、そしてその結果は大きな恵みを生み出すことなんですね。そしてこれはいろんな幅広い意味があるんじゃないかなと思います。霊的に恵みを出す人、体、もう家族、恵みを生み出す人、経済的にもそれも入っていると思います。実を結ぶためにです。だって何にもなかったら人に分けるもんないわけやから、その霊的な恵み、体の恵み、人間関係の恵み、経済的な恵み、そのような人になっていくって、それが選ばれてる、結果なんですね。そうなってほしい。ですから恵まれてほしい、元気になってほしい、経済的に恵まれてほしいけど、それは自己中心的な動機ではなくて、恵まれると周りの人を祝福するためって、この難しい世界の光になってほしい。ですから私たちが選ばれてるんですね。今すごく、よく宣伝したり、ボランティアで手伝いに行ったりしてるんだけれども、そのワファームなんですね、牧場、農家なんですけれども、ナビさんたちがそこを一生懸命やってるんですけれども、やっぱり私がそれはすごい大切な働きじゃないかなと思うんですね。急に、日本が周りの国と揉め事ができてしまって、そして周りの国が怒ってしまって、結局食べ物が日本には送らないとか、そういうものもしあれば、私たちが避難するような人たちではなくて、周りの人の恵み、食べ物が教会にあるよ、あそこ行ったらね、世界一さつまいもあるで、そういうような、もう社会が大混乱しているときに、私たちまだ動ける。まだ恵みを与える人になれる。ですから大事なんですね。あとは砂足跡も、本当にそういうね、もう年寄りの方を大事にしていくって、恵みを与えるっていうような教会になってほしいなって、それが選ばれてる、選ばれてるという、ただ選ばれてるんではなくて、そういう祝福の中に生きてほしいから恵まれてるんですね。この間こういう人と話したことあるんですけれども、なかなかね、私が祈ってるし、もう教会もちゃんと行ってるし、恵まれてないのよって、 なかなかうまくいかないのよって、なんでやろうかってか、まあ、いろんな可能性があるけど、私がなんか最近あんまり恵まれてないなって、自分が恵まれてないなと思ってしまうと、まず確認するのは、神様に献金しているかどうかって、与える人になっているかどうかって。それが基本なんですね。それがなかったら、その与えるっていう、そう自分がそれをやってなかったら、そういう恵みの川の流れの中に入っていかないんですね。私たちが選ばれている、そして恵みを与える、豊かに恵まれるために選ばれているって、これ第2ポイント、マリアから取ることができるんじゃないかな、と思います。3番目、そしてこれはもう一回29節、読んでくれますが、もう一回。
しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。
マリアが普通、今まで普通の女の子だったのに、天使がボンと現れて、天使が喋り出して、そして多くの人はね、わあすごーいとか、すごいすごいすごーいって、私が選ばれてる、わーいって、神様私を選ってくれたって、嬉しいと。けど反応が違うんですね。英語の単語、ここに出てくる単語はね、 troubledトラブってた。悩んでた。ちょっとトラブってたんだよな。選ばれてるよーって。うわー嬉しいよ。私が歴史に残るような人なのって。もう、聖書の中に私の話出るのとか、盛り上がりじゃなくてね、トラブって書いてあるんですね。悩んだって。そしてどうして悩んだっていうと、選ばれてると、恵みがいっぱい入ってくる。けれども、問題もいっぱい入ってくる。同時に、いろんな問題が、新しいことを生み出すんだったら、必ず反対する人が出てきます。トラブルが入ってくるんです。問題が入ってくるんですね。そして、マリアは、14歳でそんなに旧約聖書のことを知らなかったかもしれないけれども、いつか救い主が来るって、これが世界が待ってるんだって、そのぐらい分かってたと思う。ですから、すっごい責任感じたんじゃないかなと思います。これからいろいろ大変なことになるなーって、それで、悩んだんじゃないかなと思うんですね。選ばれてるっていうと、ものすごい恵みがもらうはずなんだけれども、同時に周りの人と普通に動いてないから目立つんですよ。攻撃される可能性が、あるんですね。去年こういう女性の方と話してたんだけれども、その女性の方すごく正直でね、私こういうこと言ってくれたんだけどね、私がね、イエス様信じる前に楽だったわって。どうしてですかって。だって自分の心の中で矛盾がなかった。わがままは私の人生の目的だったって。自己中で、自己中心的に考えてて、自己中心的に動いてて、自己中心の価値観で受けてて、私の体が一致してたんですよ。My way って。それが私の真実だったんですよ。ですから、ある意味、楽やったって。一致してたって。けど、イエス様、受け入れてから戦争が始まったんですよって。私の心の中でマイウェイの部分と、今度は神様の道っていう部分があって、そしてその分裂の戦いが経験してるんですよっていうようなことを言ってたんだよね。で、私が聞いてて感動して、すごい正直だなと思って、 わがまま、自分が第一、そのために生きるっていうのは、ある意味楽なんだけれども、結果は恐ろしい。永遠な結果はもっと恐ろしい。けれども、イエス様と共に生きると思うんだったら、トラブルっていうか、手放さないといけないとか、成長のためにこれを受け入れないといけないとか、そういう恵みがあるんだけれども、そういうようなものも あるんですね。私たちよくこういう、私もこれよく考えたことあるんだけれども、奇跡みたい。奇跡見たい人。けど奇跡が見たいと思うんだったら大きな問題がないと。問題なかったら奇跡もいらないんですよ。知っておいて人のために祈って癒されてほしいっていう思ったことある方で、自分がもう祈って癒されてほしいって。けれども多くの場合はね、癒しの賜物を欲しかったらね、自分も病気を経験しないといけないんです。自分の体の中で神様の癒しの力が流れてるっていう、そういうようなことを経験しないとなかなかね、癒し、いや、私たちが、いやいや、癒しの部分欲しいけど病気の部分いらん。それはいいですって。奇跡が欲しいけれども悩みが欲しくないって。いつも私もよくそういうことを考えたりしてるんだけど、好き嫌いができないんですね。そのような恵みを経験したかったら、その後ろの方、その反対。経済的に恵まれてたいって、神様のおかげで経済的に恵まれたい。私、経済的に恵まれたいんだけど、それを経験したかったら、まずね、貧乏にならないといけない。そしてお金が全くない。神様しかいない。それを体験すると、この経済の恵みが体験できると思うんですね。そのような原則があるんです。勝利を経験したいって方いますでしょうか？私それ経験したいんだけど。じゃあね、敵も経験しないと。敵がいなかったら、攻撃されてることがなかったら、勝利っていうものもないんですよ。ですから、マリアはもうたった14歳だったんだけれども、それをある程度掴んでたんじゃないかなと思います。恵まれてるんだけれども、恵まれてるだけではなくて、そういういろんなこれからいろんなことが起きるんだなって、いろんなものを、大変なものを通らないといけないんじゃないかなという、その理解も、若い14歳のマリアがあったんじゃないかなと思うんですね。もう一つもこれもあったんじゃないかなと思うんですけれども、選ばれてるんだったら、仲間外れになる。多少。あとは違うかもしれないけど、多少は仲間外れになるん。マリアも想像してみてください。その時代の女の子だったら、もう学校じゃなくて、朝から晩まで働く。もう掃除とか、そして、もう水が家の中になかったので、もう井戸まで行ってそれを汲んで、そして井戸を行くと、女の子たちが、お母さんたちとか集まってきて、噂話とか、そういうことをやってたんですね。ですから、もう水汲みに来ねえねって、そして家が出す、そしてバケツを持って行って、そして行ったら友達がおって、最近どうって、いやもう本当になんかね、もうキッチンがいくら洗ってもね、ハエが飛んでるのよ。で、そして今ね、もう灰をもうやっつける方法、ちょっとこれ思いついたんだけれども、あ、そうなんだ。そういう手もあったんかって。それで、マリアは最近どうって。いや、妊娠したって。まだ結婚、婚約だけでもう妊娠したって。相手はって。神様って。 もう仲間外れ、どこ行っても元気、最近どうし何したんって、妊娠しちゃって、あ、って相手弱って神様って、うわ、もうあの天使現れた時からね、自動的にね、一人ぼっちやで、もう誰も、って、僕もさ、寂しいことも感じるんだけど、あなたの人生の目標は何ですか？全日本の救いですって、全日本が神様の愛を体験してほしいっていう、ちょっとこの人は、って寂しい、選ばれてるとね、寂しいっていうような、ものがあるんですね。けど神様はすごい優しい。なぜ言うと、その天使現れた時に、あなたがね、全世界の救い主を生むのよって、頑張ってなーって、って言ってしまったんじゃなくて、支えてくれる友達もいるよって言ってくれたんですね。エリザベスっていうおばさんが、その方があなたと大体同じタイミングで奇跡的に子供が産むのよって、だから一人ぼっちじゃないよって言ってくれたんですね。これがすごい助けになったんじゃないかなと思うんですね。だってたった14歳なのに、14歳なのにね、どこ行っても、いや私が妊娠してんのよって、まだ結婚 してないんだけれども、相手は神様でねとか、寂しい。もうそれを理解してくれる人は多分世界に誰もいなかったんじゃないかなって、一人だけがいたんだよね。それはアリザベスなんですね。そしてこれ、アリザベスは何を共通してるというと、似てないものいっぱい、年は全然違う、人生経験も全然違う。マリアはもう普通の女の子だったんだけれども、このエリザベスは妻子と結婚してたので、すごいなんか尊敬されてるような立場やったんだけれども、その立場なのに子供が産めなかったんですね。その悲しみが持ってた方で、けれどもやっぱりマリアと人生経験全然違う。共通してたのは、一緒になってたのは選ばれてるって、それとあとは恐れてる、恐れてる理由は多分違うんだけれども、選ばれてる、それで選ばれてるから、選ばれてるから恐れてる、それでエリザベス恐れてたのは、よくもう一回この話を読んでみますと分かるのは、エリザベスっていうのは奇跡的に子供を産むことになったんだけれども、子供のお腹にもうこうお腹も出てるのに、一度も蹴られてない、動いてない、自分の中にある赤ん坊が死んでるんちゃうかっていう恐れがあったんじゃないかなと思うんですね。お父さん誰なのか、あ、それは分かってる、こんな年で子供産むって、それが奇跡だ、それも分かってるけれども、そのこれをこの子供っていうのは普通だったらね、どうですかって、いや一晩中蹴られてたのよって、ってなんかいろいろな反応して、もうなんか動いてるのを感じる感じ、見て触って触って触って触ってって、ほらほらほらほらほらって、けれどもエリザベスの場合は何にもない、何にもない、お腹が大きくなってるけれども、この子供ダメじゃないかなっていう恐れを持ってたんですね。でマリアももう恐れを持ってたんだけれども、どんどんどんどんね、このお腹が出ていってるし、もう生き生きしてるな、この子が分かってんだけれども、ちょっと怖いなって、何が出てくるんやろうかって、男とそういうスキンシップ持ったことないのに、あ、これがないと思うんだけど、僕は怪獣が出てきたらどうしようとか チチチチチチチ、何が出てくるやろうかって。で、あ、救い主って、救い主っていうのは、どんな格好で出てくるやろうかとか、ちょっとこれ怖いなとか、そしてそれだけじゃなくて、もう生まれたら、もう、村からね、もう、嫌われるし、何が起きるんやろうかって、怖いなって。ですから、この人たちが、この二人が一致してたのは、選ばれてることと、そして怖い、恐れてるって。そしてその恐れの慰めは、ギリシャ語で言いますと、コイノニアっていう言葉なんですね。それは、交わり、KBF の F なんですね。フェロシップなんですね。私たちが選ばれてるんだったら、一人では何もできない。大したことできない、一人だけだったら。やっぱりね、心で通じ合うような、認めてくれるような仲間ってすごく大事なんですね。フェロシップ。交わりっていうのは、マリアが必要やった。エリザベスが必要やった。一人ぼっちだったら、この選ばれていることっていうのは、すごすぎる。潰れる。もう大きすぎる。けれども、私の心を理解してくれる人は、いるって。で、これが教会じゃないかなと思うんですね。KBF 見てて面白いなっていつも思うんだけどね、あの人とあの人とあの人とあの人似てるなって何もないんですよ。もう、特に4時の礼拝見るとね、身長1メーター95、身長1メーター、50あるかなという、ね、なんかね、もう、黒人、白人、もう、いろんな、もう外面的に見るとね、みんな違うんですよ。年も違うし。けど不思議に、選ばれてるから、共通してるものがある。選ばれてる。神様が私を選んでくれてる。そしてこの教会に呼んでくれてるって。そしてこの教会行くと、この方は私と全然違う。仕事してるは違う。身長が違う。国籍が違う。もう何でもかんでも違うんだけれども、一致しているのは心の中で聖霊が生きている。そして何か特別な導きでこの教会に来たんだっていうような、それがすごく大事なんですね。神戸バイブルフェロシップ。このフェロシップ、交わり。これがすごく大事。お互いの夢を認めてくれる。そしてここでは本当に私のことを分かってくれる人がいるって。それが教会なんですね。すごくこれが大事なんです。最近は、KBF でも、すごくこれからどうしたらいいんやろうかと思うのは、メッセージ聞いてる人いっぱいいます。もうインターネットで聞いてる人っていっぱいいます。ハワイの友達と話してたらね、ロブ、ハワイで有名よとか、もう、たくさんの人を聞いてるよって、いろんな、メッセージを聞いてる、インターネットでメッセージを聞いてる人っていっぱいいます。けど、メッセージ聞いただけでは、健康な形で成長ができません。交わりが大切なんです。そして本当に自分の夢を理解してくれる仲間。これがすっごく、大事なんですね。そして今の時代は、どんどんコンピューター、Android か iPhone あれば、人生が、それ以上いるもんがないっていうような人たちがかなり出てきてるんですね。何か欲しいと思ったら、まずアプリをあるかどうか確認するって。もう自分の必要なものは全部ここでもらえるって。けれども、それじゃね、物足りない。 健康な形で成長することもできない。マリアが、エリザベスが必要だったんです。目標は全世界の救い主を産んで、そして育てていくことは目標があったんだけれども、一人ではできない。力になってくれる仲間が必要っていうようなものあるんですね。今の流れはコンピューター、コンピューター、インターネット、インターネットなってるんだけど、それだけではね、ビタミン剤毎日飲んでる、飲んでる人いますでしょうか、ビタミン剤。あ、僕だけ。ビタミン剤、ビタミン、え、あ、あ、お、あ、そうか。僕いろいろビタミン飲んでるんだけどね、ビタミン剤だけを食べて生きると思ったら無理やな。他のものもいる。ね、ですから、御言葉を聞いただけ、インターネットで聞いただけ、それだけじゃ変な体ができます。霊的な体ができます。お互いが必要なんです。お互いの励まし、顔合わせて話したり祈ったり一緒に食べる、これがすごく大事じゃないかなと思うんですね。KBF ではもうすごい、だから KBF はね、インターネットをやめようかと思わない。これからもうどんどんどんどんメッセージを出していきたいと思うんだけれども、みんな誤解してほしくないのは、それだけではやっていけると思ったら大間違いなんですね。私たちがお互いの、関係、フェロシップっていうものが大事なんですね。こういう人も結構もう KBF の始まりからいるんだけれども、よくこういう話が私の耳に入るんですけれども、あ、ロブさんって、私はKBF のメンバーじゃなくて教会が別なんだけれどもね、うちの教会はね、もうまるで死んだようなもんなのよとか、うーって、もう何にも聞けないし、もう5年前やったことを今でもやってるし、けれども一応私がそこの教会のメンバーですので、献金そこでやって、そしてそこで顔を出したりしてるんだけれども、本当のこと言うと栄養はここから来てんのよ、ロボありがとうねって。で、まあ、そういう人たちも大歓迎です。まあ、もう来て、もうよく来てくれた、嬉しいと思うんだけれども、結果出せるような選んだ人にはなれない。自分の人生化けてる、力がない。ある期間ね、そういうのやってたらいいんだけれども、自分の中ではこうなんだけど、ああなんだけど、こうなんだけどって、それじゃね、結果が出ません。もうまっすぐに生きるって、これが大事なんですね。ですからそういう人たちはもうもちろん大歓迎なんだけれども、結果は出ないと思います。なぜ言うと中途半端なんですね。そこ行ってんだけど、本当のこと言うと心がこっち行ってるんだけれども、本当のこと言うとあっちなんだけどこっちなんだけどって、それだったらどこ行ってんやろうかっていうような結果が、人生が出てくるんじゃないかなと思うんですね。ですから、ある期間そういうのはいるんだけれども、本当のこと言うと私が選ばれてる、このために選ばれてる、それだけではなくて、その、夢を理解してる仲間がいる、そうやってまっすぐになると結果っていうものが出てくるんじゃないかなと、思います。もちろん全ての人は 大歓迎なんですけれども、霊的な世界でも どの世界でも、自分が分裂してるんだったら分裂した結果っていうものしか出ないと思います。この、マリア、エリザベスは分裂がなかったんですね。自分何のために選ばれているのかで分かってて、そしてお互いの力になっていこうって、自分の心にあるところに自分の体がそこにあった、体と心が一致してたんですね。これが すごく大事なんですね。体があっち行ってんだけど、心こっちやったら、結果が、まあ、今の期間はいいかもしれない、心の癒しのためにいいかもしれないんだけど、結果的にはもう化けたような、分裂したような結果しか出ないんじゃないかなと、覚えます。そしてこれすごいなって、今までもずっと読んでたんですけれども、前はねちょっと理解を間違えてたんじゃないかなと思うんですけど、このルーカの一章の、最後の方、初めてマリアとエリザベスが会った時に、最後の方44読んでくれますか。44、45、
本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。
僕、昔ここを読んでたときにね、ああ、なんかかっこつけてんなと。なんか、これがなんかいずれ聖書に載っていくから、会った時にこういうかっこいいことを言ってみようとか、なんか私なんかそうだ思ったりしてたんだよね。けれども本当のことを言うと、エリザベスっていうのはめちゃめちゃめちゃ喜んでたんですよ。なぜ言うと、このマリア会った瞬間にやっと6ヶ月ぶりお腹が動いたんですよ。ものすごいほっとしたんじゃないかなと思います。もう、どうなるんやろうかって、どうなるんやろうかって、そしてやっとその子が動いたっていうような、喜びがあったんですね。そして、これは霊的な意味もあるんじゃないかなと思うんですね。皆様、自分が選ばれてる、そして神様は将来私の通して何かやりたがってるんだなって、その理解、その夢があるんだったら、今度気をつけないといけないのは、誰でもいいから適当にこの夢の話しようと思ったらがっかりすることだけなんですね。世界の中では自分の夢を言ったらバカにされるっていう人もいっぱいいます。けれども、この人っていう会った時に心が蹴られるっていうか動く、この人なら大丈夫って、これ感じたことあります。この人言ったら大丈夫って感じたことで、そういう人たちは大事にしないと、ものすごく大事にしないと、この人なら言ってもいいんだって、それはエリザベスとマリアが経験したような絆なんですね。友達関係なんですね。ですから、もし皆様がそのような、理解のないような、理解のある友達がいなかった場合は、与えられるように祈りましょう。大きなことをやるんだったら、一人では無理です。本当に分かってくれるような仲間、少なくとも一人ぐらい必要なんですね。ですから、この KBF っていう交わりってものすごく大事なんです。これから食事会増やしたいなと思ってます。クリスマスの、水曜日、24、水曜日、礼拝だけではなくて、みんなと、食べるっていうようなプランもあるんですね。そのような、KBF のファミリーっていう関係っていうのはこれからすっごく大事だと思います。私たちが特別に選ばれていると本当に思ってます。そして、歴史の中で今はすっごく大事、大きな変化が起きるんじゃないかなと思います。ですから私たちはバラバラで生きるんではなくて、あちこち、ちょっといなれただけでええかとか、そういうではなくて、そういう恋の匂いフェロシップっていうのはこれからすごく大事になっていくんじゃないかなと思います。 ですから皆様、クリスマスの季節に入っていきますので、集まりましょう。礼拝しましょう。それだけではなくて、一緒に食べましょう。そして神様がきっとそういう仲間っていうのは与えてくれると思います。神様は意地悪の方ではないので、夢が与えられているのに一人ぼっちでやってきなさいっていうような方じゃないので、お願いすればそのような心の通じ合うような友達仲間与えてくれると思います。じゃあ祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。私たちを選んでくれていること感謝します。そしてその選んでいることの中で恵みがいっぱいあるっていうことをもう感謝します。私たちを祝福してください。経済的に祝福してください。体を祝福してください。心を祝福してください。お願いします。そしてけれどもそれだけではなくて、トラブルが来た時に、乗り越える力と勇気も与えてください、仲間も与えられますように、そしてこの歴史の中ですごく大事な時代で私たちが生まれたので、本当に私たちをあなたのプラン通り計画通りに使ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。